僕たち
ボンコロジェネレーション、
こんばんは、パーソナリティの海坊主です。この番組は大人になっても少年から卒業できない中二男子たちが集まり、あの頃から今日に至るゲーム、おもちゃ、アニメ、漫画などについて好き勝手に話す番組です。当時を掘り起こしながら会話をしていますので、内容についてはご容赦ください。番組ではメールを募集しています。コーナー宛てのもの、番組の感想、パーソナリティの質問など、どんなことでもいいので、ぜひ番組宛てにメールしてみてください。メールアドレスはボンコロ g@gmail.com です。さあ、今日も秘密基地に大きなお友達が遊びに来てくれました。
こんにちは。飲食店のドレッシングとかがしょぼくなって寂しいな、物価高って嫌だなって悲しんでるケリーです。
こんばんは。夏だ、水着だ、シーズンだ、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。夏8月号でございます。
夏真っ盛りですね。
お願いします。
かき氷食べましたか？
暑くて食べてますよ、アイスも、ね、
出上がって
ね
大変ですよ。
さっきの、 その物価高の話だけどさ、うん、やっぱドレッシングが何かしょぼくなって
る。あのさ、この間唐良市に久々に行ったんですよ。
企業名を言
ってスカイラーク系ですね。
そうそう、はいはいはい、で前はさ、うん、あの唐揚げの横に千切りキャベツがあって、はいはい、でテーブルにマヨネーズかごまドレッシング置いてあったのに、うん、なくなってんのよ。
あらら。
でお店の方で、うん、かけドレッシングがかかってきたキャベツが出てくる、うん、
それはチューチューするやつがいるからじゃないのかい。
まあ、でもたっぷりかける人もいらっしゃるから、
うん、多めとか言えないんですかね。
知らなかったから言えたかどうか知らないけど、うん、でもドレッシングじゃなくマヨネーズの方がいいのに、マヨネーズかけて食べようと思ったらなかった、う
ん、あらら、
ごまドレッシングだ、あ、こんなとこもケチってんだって。で前はキムチもあったのにさ、うん、お好きなだけお食べください、うん、あれもなくなっててさ、
あれね、難しいと思うんだよね。お好きなだけ本当に食べるやついるからね。
まあ、
も
ちろんそう、
本当にそういう人いますからね。
超腹減ってる時食っちゃうじゃん、マネーズに。
分かるんだけどね、
分かるの、分かるけど、
そうね、難しい。
こういうとこだよね、うん、こういうとこで対策してんだよね、うん、なんか唐揚げもちょっとちっちゃくなった気がするしね。
それね、一つがダメだったら全部がダメになるみたいなね。
そうそうそう
見えてくるんだよね、そういう点に仕方がない、はい、というわけで今日の編集長は
私でございます。
はい、今日は何でしょうか。
先月号でケリーさんがハニマルくん、
はあ、
ね、言ってましたけど、
うん、言ってましたね。
NHK のとある番組でハニマルくんが出た時に、
うん、
のんちゃんと
のん
で、あの朝ドラのの
んねレラ、
ああ、
はいはい、
バルスって言ってたんですね。
ハニマルくんが
ハニマルくんが僕バルス唱えれるんだよっつってね、
うん、
なんででしょうね。
そうか、
はい、
声優さんがハニマルくんもあの子ね、パズーも同じ声優さんだから、
一緒なんです、田中真由美さん
なんです。ああ、なんか言ってたね、はい、せ
あね、あのワンピースの映画の、記者会見の前日に金曜ロードショーで、
うん、
ラピュタをやったんですね、うん、じゃあルフィのセリフお願いしますって言われて、うん、田中真由美さんが僕は海賊にはならないよって言うんですね。
あ、
パズーもそれ、
パズーも言ったからな。
はい、パズーのセリフ、
それパズーのセリフ、
そう言ってる。まあ、なんか結構声優ネタをやる。
なるほど、
うん、
面白い。
はい、そのパズー、はい、まあ、天空の城ラピュタですね、
はい、
金曜ロードショーと言いました、
うん、
ジブリ作品は金曜ロードショーでしかやってないんですね、
地上波。あ、なんか日テレと協定かなんかしてるでしょ、
う
ん、徳間書店と日テレでしょ、
うん、そうなんです、
うん、
で、そういう展示が今ですね、NOW、うん、でやってまして。
NOW ってどういうこと。
福島で、
あ、
福島、
はい、今福
島、福島で、
今福島
やってるんです、うん、
全国的にやって
る、ジブリ展をやってる。
そうですね、金曜ロードショーとジブリ展っていうのが、
うん、
2023年の6月東京展を皮切りにですね、うん、全国各地で、
うん、巡回してるんだ、
巡回でやってるんですけども、
でこの8月は福島でやってる、
はい、この8月28日まで
福島、
はい、
福島でやってらっしゃると。
へ、
でそこからですね、静岡、大分と続きます。
金曜ロードショーでこんな博物館で展示できるようなものがあるの。
あるんです。これね、ちょっとあのパンフレット買ってきたんですけども、まあ、どういった展示かっていうと、まず金曜ロードショーの成り立ちですね、はい、毎日この時って大体やってましたよね、日テレの金曜ロードショーだけじゃなくて、
毎日映画を流してるテレビ番組は、
うん、あるね、
ありましたね、
いろんな民放のチャンネルがね、うん、月曜日やとか火曜日とかって
ね、
やってましたね、
水曜ロードショーとか
ありましたよね、日曜洋画劇場とかね、
日曜洋画劇場か、
うん、土曜ゴールデン劇場
ありましたね、何かしら どっかでやって映画は、
ね、日曜はテレ朝だよね、
うん、
なんだか淀川さんがさ、
ね、
さん
での人、ね、
そうですね、う
ん、
あね、金曜ロードショーは昔水野晴郎さんが、
水野晴郎さんいや映画って本当に素晴らしいですねって、
いいもんですね、うん、
あれね、なんかそれで映画の評価変えてるんだってよ。
へ
え、本当になんとかですねの、いいですねとか素晴らしいね で、なんか基準があるって、
全部素晴らしいじゃないんですね。
そう、うん、なんかテレフォンショッキングで言ってたよ。
へ
え、うん、確かに本当にしょうもない映画とかもやんなきゃいけない時もあるけどね。
じゃあ後藤海さんのなんだかなと一緒なんですね。本当になんだかなって思った時しか言わないっていう、ご飯食べて。
それはまた違うんじゃないか。はい、でそのジブリ展の話になりましょう。
はい、ね、はい、まあその成り行きとですね、うん、あのこういった一番最初にこう各作品のですね、ナウシカから始まりコーナーがあるんですね。ナウシカは1985年ですけども、
うんうんうん、
そこからまあ、
いやもう40年前、
40年
前そうですね。でちょっとしたあの作品の説明と絵コンテと、あとその当時のものですね、あのジブリとか関係なしに、あの流行った、まあ、2000年代とか、まあ、僕の懐かしいあのポケモンのカードソフトとかが時代を感じ、まあ、平成展みたいにもなってたんですけど、昭和もありましたけども、そういったこの辺にですね、あの公式サイトにもちょっと写真がありますけども、まあ、昭和
89年までしかないから、そうだよね、1989年
ね、昭和はね、
まあそういった時代も振り返りつつ、ジブリも振り返りつつみたいな、
ほぼ平成時代、
ほぼ平成だよね、ジブリって言ったらね、
コーナーもあってですね、でその後はですね、まあ、こう原画も原画も縁画絵コンテもあります。でその後はですね、元老ですね、あの灯籠光を当てて、
うん、
ジブリの作品のオルゴールが流れながら、こういったあの投影、ここすごい良かったです。
あれぐるぐる回るの、
ぐるぐる回ります。あのトトロが映ったり、
あれだね、ジブリ美術館にあるやつじゃない、
あそうなんですか、
なんかアニメの仕組みみたいなので、なんか回転木馬みたいなのあったよ。
こうやって、うん、あの機器だったりいろんなものがこう回転したりですね、ステンドグラスみたいにこう、
まあ、幻想的な感じのね、
ジブリグッズっていいよね、うんうん、
ちなみにこれって金曜ロードショーは どう関係するの、はい、これはあくまでジブリのアートだよね。
そうですね、うん、であの一番最初にあの金曜ロードショーの成り立ちをまず書いてあるんです
ね、はいはいはい、
で、うん、先ほど言ったコーナーにもこのフライデーおじさんっていう、この一時期97年
からカラカラカラカラ
回してるやつ、オープニングの時にね、はいはい、う
ん、これもジブリで作ったのキャラクターなんですね。あのロードショー側がお願いをして30分でできたっていうキャラクターらしいです。そういった解説も
フライデーおじさん、
まあ、昔はなんか夕日にカモメみたいな
感じです
ね、金曜ロードショーって
トランペットの
音
楽が流れ
てたな。
これあの97年からこのフライデーおじさんが
あの時、ジブリなんだ、
あれジブリなん
ですね。で今もフライデーおじさんはもう違うんですけど、
うん、
あのジブリの久石譲さんの音楽で始まります。
へ、なんでこんなに日テレとジブリはつながりが強いの、
結びつきが、鈴木プロデューサーが、はあ、魔女宅の時に、うん、あの資金集めのために、
はいはいはい、
あの日テレに協力を仰いだところから、はい、関係が始まって、ね、あのジブリの映画、そういったコーナーもありました。当時のプロデューサーたちが語るっていう映像で、そういったところもあって、
宅急便なんだよね。
そうですね、
マジで宅急便ダメなんだよね、
黒猫山ですね、
宅急便、
ね、その後のコーナーが不快ですね。
不快、
あ
オウム、
あオウムだ、オウムだ、
はい、
これ良いオウムだよね、
青いからね、
あ
怒ってないからね。
でまあいろいろあの飛んでるものもあったり、
これどれぐらいのサイズなの、この原寸大、
あでかかったですよ、
あでもでかいよねこれ、ま、足のマークでこんだけある
もん、ちっちゃいのもいりますけども、
幼虫ね、
でかいのも
幼虫でいいのかな、
あこれぐらいですね、
ね、
あの子供を前にいると、
じゃあ本当にあれじゃんね、アニメのあの
突っ込んでくるやつ、
あのほらいっぱいボルトさナウシカと一緒にいる子だ、
うん、なんで深い本当に真っ暗な空間なので深いを探げる、
それ来たらいいな、
ね、あのこれ造形の方もあの竹谷さんっていう本当に造形で有名な方がやってるっていう感じですね、
ちゃんとしてるんだね、 なんか体育館みたいなところにそうやって深いを再現してる、ね、
あのジブリパークに行ったけどさ、直しかないんですよ。
あら、あ
そうだね、言うとったね。
ないんだよ。あこれ、うん、あ見たい、深いに行きたい。でもマスクしないとだね、死んじゃう。
あ僕あマスクはしてましたけど、
だけど衛生的に深いの空気はあれだよね、あの、うん、浄化してるんだよね、
ガスマスク。
あそうあ、ね、どうだね、汚れた土を浄化してこう外に出してる。だから、ね、それはダメなんだけど、
ね、まあ、我々はなんていうか、あの寝てる、寝て起きた人にとってはあれだよね、うん、あのナウシカと人種が違うんだよね。
ああ、そうなんですね。やっぱ進化しちゃってるわけ
でしょ、
人間が。進化っていうほど進化なんかあれだけど、
あ不快が毒になる人種と、うん、不快が毒にならない人種だから大丈夫だよ。
すごいね、気持ち悪いけど、あ行ってみたい。
そこのは抜けたらですね、こうやって映画のポスターの一部になれるような写真。だからもののけ姫じゃなくて千と千尋のカム隠しだったら豚のお父さんとお母さんの前に
後ろに千尋がいるよね。、はい、映画ポスターになりきれちゃう。
そうですそうです、写真撮りコーナーね。
そうですそうです。
あこれパン屋さんもあるじゃん、
魔女の宅急便
の魔女の宅急便が一番人気でしたね。
そうや、
す
っごい並んでました。肘ついてればいいんだもん、こうやって、
うん、へえへえ。
だからポスターになれるっていうコーナーもありました。 それでおしまいかな。
あうん、これでちなみにおチケはいくら、おいくら万円やったん？
1800円ぐらい。
あでも安いね、
普通です
ね、それだったらね。
うん、まあ、こうやってあの湯屋も完全にこうミニチュアサイズで再現されたりされてました。
いい、ね、
とお土産がですね、
お土産、
ありがとうございます。
あ何も買ってないんですけど、皆さんにはいろいろあって僕買ってない、買えなかったんですけど、うん、その当時の映画のパンフレットが売ってて、ラピュタとか、
あそれは買ってこいよ。
1冊1200円で買いたかったんですけど、
あ結構普通のね、ちょっと高
かった、うん、まあでも映画のパンフレットだいたい1000円するのもありますから、
うんうんうん、うん、
買いたかったんですけど、泣く泣く断念して。
当時のパンフレットやからさ、
はい、
当時の再販じゃない、
再販だと思います、新しかったので、
うん、当時のパンフレットやったらなんか、
多分うち、うん、なんだっけ、
なんかの
なんかあるよ。いやいっぱいあるんだ、うち当時映画見、うん、頑張って見てた時いっぱいパンフレット、うん、ハリーポッターとか全部あるしさ、うんうん
う
ん、なんだっけ、風立ちぬ、風立ったとかあるはずだよ、
ゼロ戦のやつか、
うんうん、
ね、あのどんぐり共和国で売ってそうなお土産もあったんですけど、
あまあね、無理して買わんでも
欲しい ね、
この金曜ロード商店だけのお土産っていうのは、うん、あのフライデーおじさんのグッズだったりですね、うん、このパンフレットだったり、まあ、あのこれ後でネットでも買えたんですね、
はいはい、
あの期間限定ですけども、あの僕が欲しかったものが会場には売ってなくて、後でこのメタルチャームなんですよ、さっき あのステンドグラスっぽいやつの、
うん、
ラピュタのあのシーターが落ちてくるのを、
うんうん、一番初めのシーンね、
のメタルチャームが売ってなくて買ったりとかですね、あのなかなか本当おしゃれで、
うん、
うんね、ネットで後で買えるっていうのもいいなと思ったんですが、
なかったらメルカリで買えばいいし、
ね、そうね、うん、まあダメですよ、その
転売はダメですよ、
転売やから買いたくねえな。
あとこんなグッズもありました、日テレの、
ああ
豚なんだろうっていう、
テレグッズとかそんなに
惹かれないけど、
でもこれフライデーおじさんのね、このグッズは結構惹かれるものがありましたね。
マスキングテープじゃないです
か、はい、マスキングテープとか、ね、あのちっちゃいシールとか
使わないの、
マスキング
テープはね、
もったいなくて使えない、
スケッチブックだったりもあるんですけども、うん、いろいろトートバッグとかね、いろいろあります。あと会場で現金でしか買えないグッズもありまして、現金でしか買えない、
ガチャガチャ、
あガチャガチャじゃないんです、それがですね、2つありまして、1つがイモリの黒焼きチョコレート、千と千尋の神隠しで出てきたイモリの黒焼きの、
カバジーの
そうです、
ね、
チョコレートです。これが お値段800円、
高
で、
食べるの
金曜ジンジャーエール、ガマジーがなぜかあのフライデーおじさんみたいにこう映写機回してるんですけど、
なんでジンジャーエール
なの、金曜ジンジャーエール、あの黄色だから黄色っぽく、フィルムの黄色っぽく再現してる、この絵がお値段600円が現金で、
なんか最近そういうさ、ドリンクのこのラベルのついたドリンクだけで500円とか1000円で売ってる、
ちいかわの黒ウーロンに近いものを感じる、
そうですね、
中身はお前普通の黒ウーロンやけと思うんやけど、
うん、そうなんですよ、これちょっとね、まあ、高いけどこっちを買っちゃったので、皆さんのお土産はないんですが、 うん、でこうやってこう各その、絵コンテが貼ってあるコーナーは写真撮影ができないので、
う
ん、パンフレットにその
詳細が書いてある、
書いてあるんですね。こうまず最初からですね、金曜ロードショーの成り立ちからですね。
金曜ロードショーっていつからやってるんですか？
金曜ロードショーは、あ、ジブリで始まったのは、
そりゃ昭和の終わりだよね。
ですよね。1900
で昔っか、子供の時から本当に映画番組ってあったからね。
うん、
よくメリーポピンズとか見てたよ。
な、そうですね、はい、1985年から金曜ロードショーが始まりました。
はい、そんなんなんだ。昭和60年から。
うん、そうですね。10月4日から。
うん。じゃあその前は違う曜日とかでやってたのかしらね。
そうですね。40年、うん、約40年なんですね、まだね。
へ
え。まあこういうことがいろいろ、そのジブリ、日テレからジブリに出向した方もいたっていうことが書いてあったりもあるんですけども、まあ、こうやって各時代、金曜ロードショー放送開始もここに書いてありますね。85年だったり、うん、各作品が、だから僕最近の作品全然知らなかったんですけど、
うん、とあと、ね、ジブリ作品、
はい、うん、最近のジブリ作品、
あ、鳥のやつ、君たちはどう生きるか、
もう前やったの？まだやってないの？
まだもうやったじゃん。
テレビでやりました。
テレビでは知らない、
やってないの？なんか意味がわからんとかって言って、
金曜ロードショーの前身は水曜ロードショーだったんだって。
ああ、
水曜だったんですね。金曜日にお引っ越しして、
引っ越しして、うん、金曜ロードショーのタイミング
。レッドタートルとか全然その辺は知らなかったんですけど。
金曜ロードショーは何とも思わなかったけど、うん、日曜洋画劇場ってやたらと9時から10時、
うん、そうだね、その
時間だね。10時ぐらいからエッチなシーンが始まるのよ。それで、
それは2時間ドラマじゃないですか。
違う違う。もうなんか
映画
ですか？
映画ない。
あの温泉の殺人事件ですって
。違う。映画でもエロシーンあった。
で、なんかそれで家族がみんな気まずくなるとか言
って。なんか覚えてる。
覚えてるよな。
なんか
ターミネーターもそうやったし、
なんかタミタもエッチなシーン
あった。ターミネーター1はエッチなシーンあんだよ。
うちね、なんか見たのは、男の人が電話で喋ってて、うん、その後ろにいる女の2人がレズビアンセックス始めてみたいなの
を、あと
ゴールデンタイムぐらい見たよ。
そう、あとね、やたら警官がストリップ劇場にこうバーって突っ込んで行って、あのストリッパーがキャーとかって言いながら、なんかキャーって言いながら逃げてくっていうのとか、なんかそういう微妙なエロがあ
った。タイタニックもありましたね、そういうね。
タイタニックも途中でジャックと絡みのシーンがあるし、
で、これレッドタートル、これ2016年、
すいませんね、ジブリの話じゃなくて、
これ全然知らなかったんですよ、こんなのあるんだ
ね。あ、これジブリが推す海外の素敵なアニメじゃないの、
うん、でもプロデューサーに高畑さん
出したり、うん、
みたいです。
高畑さんは三重県ゆかりの人なんで、
あ、そうなんですか。ケリーさん出身の、
うん、そうそうそう、だからそういうなんかゆかりのある県回ってんじゃないのこれ。
あ、そうなんですか。
東京はね、やったら絶対儲かるから、うん、来るだろうけどね。
あとやっぱ金曜ロードショーといえば、うん、あのジブリ祭りをやってですね、うん、テレビでやるじゃないですか、うん、ラピュタをするとみんなツイッターとかでこうバルス
バルス
つぶやくんです ね、でサーバーがダウンするっていう、そういった
今もそうなの。
今はあのサーバーダウンしないために、うん、勤労労働省側が特設サイトを作って、うん、バルスってなったらボタン押しましょうみたいな、
は
あ、そんなのもやってます。
でもさ、うん、DVD でうち持ってんのにさ、うん、
見る、
みんな時々見る、やっぱ、うん、見ちゃうんだけど、うん、テレビだとさ、うん、コマーシャル入るじゃん、
あ、ありますね、
とか思うと、うん、いや、わざわざ見よう、見る今テレビ、あのこの地上波で映画、う
ん、見ない、
見ないよ、
ね、ネットフリックスとかで見る、
そう
だ、
ね、
見るとだからそういったこの、あのデジタル連動とかすることで見てもらうように動くっていう、
兄貴が Hulu で、うん、俺がアマプラで、親父たちが Netflix 入ってるから、
うん、
で回線は1回、ね、その時は1回線しか使えないけど、それをくるくる回してるというか、親父がこう今日は Hulu 見るから、俺今日じゃあ Netflix で何か見ようかなみたいな。
あ、うん、じゃあ同時
視聴
で、うん、僕はこれ、私はあれも見れないけども、僕はネットフリー、
家族 契約
っていう、ね、私はあれでって言って、うん、ってあ見れるんだ。そう、うん、であとアマゾンプライム入ったら、
アマゾンプライムは俺入って、
そうね、もうさ、あれもさもう全部一つにしてほしいよね。
そ
う
ね、あそこに入らないと見ない
もん、ややこしいんだよ。まあ、独占禁止法とかなんかでいろいろうるさいのは分かるよ、分かるけど、
高いのにさ、それ安くないのにね。でもさ、あの BS とかさ、うん、あのケーブルテレビとかはさ、うん、あの、いや、サブ、あれもサブスクじゃん、
う
ん、
ああ言うてみた
よね。だけど、うん、あれは入ろうと思わないけど、うん、このネトフリとか、うん、Hulu とかはさ、うん、入ってお金払っちゃってるから
ね。
ああ、で、やっぱ好きな時に好きなものが見れるっていうのがやっぱいいんだろうね。
そう、入った最初の2週間は、まあ、寝る前30分この海外ドラマを2本ずつ見ようってやって見るやん、ね、2週間ぐらいは。1ヶ月ぐらい経つとさ、だんだんこうみんな疲れてきてさ、
お金を払ってるだけになっちゃ う,
ちゃ う,
そう、見る月、そう、見ない月あるよね。
で、見なきゃいけないなと思ってダウンロードしたりとかして、うん、まあ、旅行行く時に見るじゃん、うん、で、行きは見るけど帰りはもう寝てたりとかさ、
大切に見なくなったよね。
そう、だんだんだんだん消費されてる感じで、
ね、自分の好きなものしか見えないしね。そう、あの、こうやって金曜ロードショーとかテレビでやってるのはもう際限なくいろんなジャンル
から与えられる感じだよね、うん、自分から見に
行くんじゃなくて、ね、いろんなジャンル見れたんですけど、
う
ん、
まあ、もちろんそうなんだけどさ、うん、わざわざこの時間に、うん、テレビの前にいなきゃっていうのはちょっともう今嫌かな。
もう今どきは
ね、そういった編成も書いてあります。金曜ロードショーも映画だけではなくドラマをやったりとか、あと日本アカデミー賞の授賞式を放送したりとか、映画以外も流してるので、
ルパンなんかオリジナルアニメでしょ。
そう、
ルパン三世はね、そうですよね、うん、年一で放送してた時期もありましたね。
最近やってない、
うん、あのレギュラーでやったりしてたので、うん、ロードショー1本だけじゃなくて、
コナン君もなんかどっかで、
コナンもやるよ、
ね、コナンも去年のやつを、
ね、映画をね、
映画を、うん、
だいたいさ毎年やるアニメ映画ってさ、うん、去年のやつを公開する頃に、
うん、ドラえもんもそうだよね、
ドラえもんもそうだよね、うん、いいよ映画館行かれても来年見られるからさみたいな感じで、映画館行かなかったりしたこともあるよね、
は
い、
ドラえもんの映画でね、唯一腑に落ちんかったのは、漫画をずっとコロコロで追ってて、うん、映画、実際映画見に行ったらなんかちょっと違うのが嫌だった。
違うんですか。
まあ、なんか、あ、まあ、映画多分漫画の中、あの単行本とか漫画の中では表現できたことがアニメだと表現できなかったのかなって、大人の事情でさ、
うん、なんかあるだろうね。
そう、なんかそれがちょっと腑に落ちんことがあって、なんか嫌だなと思った。
いや、ここで問題です、
うん、はい、はい、
金曜ロードショーで、うん、で、まあ、ジブリがいろんな作品放送されてますが、うん、一番視聴率の高かった作品は何でしょうか。
ジブリ作品、
はい、ジブリ作品限定です。
ジブリ作品で一番視聴率が高かった、
ピポン、
何十回もやってるよ、ね、
ピポン、はい、
はい、はい、しずさん、
カリオストロの城です。
ジブリ作品です。
違うんですか。
あれはジブリの前だから、は
い、ドヤ顔で言って恥ずかしいじゃねえか、俺
ナウシカ以降でお願いします。
あ、わかりました。
もののけ姫、
ケリーさんはもののけ姫、はい、シズンさんは
これはね、千と千尋ですよ。
じゃあ2人ともファイナルアンサーでよろしいですか。
ファイナルアンサーです。はい、
はい、ではですね、発表します。
はい、
2003年1月24日に放送されました。ああ、視聴率は 46.9%。
すげえよ、半分でしか見てる。
これ一番高いです。ほとか大体 20% ぐらいなんですけど、うんうん、映画タイトル、うん、千と千尋の神隠し。ああ、
どっちかかなって思った、
ね。まあ、でもどっちかな。そう、俺もどっちかな。でこれさ、ナウシカとかって言いたい気持ちも分かるけど、今まで何回もやってるから、うん、分散されてるんで、また今年もかみたいな
とこ。もののけ姫ちょっと暗いんだよね。
そうですね、暗い、うん、で千と千尋も
ちょっとポップなの、
そう、明るい、なんか最後なんかよく分かんない終わり方するんだけど、うん、そうだよね。
でも見れちゃうんだよ、
うん、見えちゃうんだよ、
ジブリって。
そうですね、見れちゃいますよね。
ちなみにそれで君たちはどう生きるかはどうだったの。
鳥さんいっぱい、
うん、
インコがいっぱい、
うん
うん、インコいっぱいのグッズ欲しいなって思ったよ何言いたいかごめん、よく分かんない。
みんなせていいよね、うん、
あんた誰、結局誰なのとかよく分かんなくなって1回しか見てないので、
ちなみに言うと金曜ロードショーでさ、
はい、
1回だけ放送されても、
うん、
みんなハテナを抱えたまま土曜日を迎えるわけだそうだよね、多分ね。
一番放送回数の少ない作品は
数えてみましょうか。ちょっとこれ一覧になってるので、
はい、山田くんとかじゃないの。
いや山田くんファンが怒りますよ。
山田くんってだって俺一回しか見たことないと思うよ。
うちも一回だけ
見た。一回やってんの見て、あ、これなんか4コマ漫画みたいなやつなんだ。
あら、だってどのちゃんでしょ、あれ朝日新聞のやつでしょ。
トイレ行ったりとかしてチラチラチラチラ見たって記憶はある。
あれは、うん、確かに
一回しかやってないと思うよ多分。
で僕ちょっとびっくりしたのが、トトロとホタルの光ってで、あ、ホタルの墓って同時上映なんですね。
そうだよ、
知らなくて。
そうだよ、
だって金曜ロードショーではそれぞれ一周ずつやるじゃないですか。
ホタルの墓の制作費を稼ぐのにトトロ作ったんだっけ。
あ、そうなんですか。
どっちか逆だったかもしれない。
どっちかが短いんですね、うんうんうん、へ
え。あの時ででも2本立てってよくあった
普通だったよね。
あ、まあ、ドラえもんも2本立て3本立てでしたもんね。
トラさんの映画にさ、釣りバカ日誌がついてきたりとか、
うん、そうなんですか。ナウシカとゴジラ映画館で一緒に見た記憶がある、ね、ゴジラだったと思うけど
2本立て3本だから、それこそ半日いたんだよね映画館に。
そうそう、
あ、
いつまででも
入れたから、
いつまででも入れたから、
昔はね、
うん、だって仕事サボって映画館で寝てる人、おっさんとかいたもん。
確かに汚かったね、汚い、そういう映画館ってね。
もう灰皿とかが
もうだってみんなタバコをポイポイポイポイ床に捨てたりしてたし、おせんべいなんか普通にみんなバリバリカリカリ食ってたよね。
で地べたに落ちてるからさ、
あの食べかすとか、
うん、そう、ポップコーンなんてなかったよね。
なかった、
そんなシネコンになってからだよ、
ね、だってカムカムエブリバディでもホットドッグとアンパン食べてましたよね。
あ、そうだそうだ。
でもそれはまだ上品な方だと。
あ、そうですか、
うん、うちの近所のところなんてせんべい、それこそおにぎりせんべいとかさ、
うんうん、あ、じゃあもうすごい音するじゃないですか、ところも
ポッキーとか喋りながら見てたよね。あと、
落花生売ってたもん。
映画館で喋りながらですか。
そうそう、友達と、
うん、これつまんないから出ようぜみたいな。
へ
ー、だ途中で出て隣の映画に見たりとか、だからスクリーンが2つあったらさ行き来できるから。
うちも2階に行ったり1階に行ったり、そうそうそう、はしゃぎ回ってたよ ね、 ね、大人、子供だったから大人の映画どんなんか知らないけど、
僕確かに子供の時にトイストーリーを見に行った時に、うん、ベイブ同時上映でしたね。ベイブと入れ替えというか、うん、だからベイブの途中から入った覚えがあります。
あ、うん、だね、街の中に、僕も都会に来て街の中に映画館あるから行きやすくなったかな、うんうんうん、うちの街もねシネコンあるんで
一応ね、うん、4D とかもあるかな、
うん、4D
あるな、
あの匂いとか席が動いたりする。
そうそうそうそう、これあれ見て、デッドプールのやつ見て。
ポップコーンとか買います。
買います。
これは
買う。ナチョスとかポップコーン美味しいですよ。
買うけど半分ぐらい残す。
だよね、
でかいんや
な、でかい。
そう、
も
う
カップルでも多いよね。
多分ね、2人でも偉いと。で、男2人でも、うん、のちょっと最後押し付け合いになるかもしれない。うん、
あのだから僕ナチョスが好きで、映画館の、
はいはい、ナチョスってな
んだ。コーンの トルティーヤを揚げた三角のやつにチーズとかケチャップのソースつけて食べる。
ポリンキーじゃないわ、
ドンタコス
みたいなやつです。 それが好きで、ね、それは映画見ずでも買いに行ったこともあります。
へ
え。車の中で食べるみたいな。
あとゴディバのあの何だっけ、夏のチョコレートのシェイクじゃない、なんだっけ、
あーありますね、
スムージー、うんうん、あれもなんか映画館しかないからつって買った記憶が、うんうん、
高いよね、
高いよ、ハッピーデーのやつ900円です
よ、うん、でもね、作りたてのキャラメルポップコーンうまいなって思うのよ。
うまいですね、カリカリでね、
買って手に渡った瞬間テンションは高いよ、うん、うわうまそう、ちょっと一口、あ、うまいうまいって言って映画が始まると、あと2時間でこれかみたいな感じで、ね、
やっと減ってきたと思ったらさ、そうそう、あの豆のままのやつあるじゃん、まあ、そう
カリカリ
するガリガリの
硬いやつ、
うん、
歯がかけそう
な、もうコーラがこんだけしかない
って、うん、あれお茶にしてしてる、
うんうん、なるよね、
まあ、ちょっと映画館の話になってますが、
はい
は
い、
スタジオジブリの作品はいっぱいありますけども、
はいはい、
あの皆さんのお気に入りの映画とかありますか。このが金曜ロードショーでやったら絶対見ちゃうみたいな。
僕は一つ大きいのがあって、はいはい、決まってます、うん、
何ですか。
クレナイの豚です。
あ、クレナイの豚結構好
きなの。
クレナイの豚僕も好きですけど、
まあ、クレナイの豚もそうだし、ラピュタとかナウシカも好きだけど、
うん、
一番好きなのは多分クレナイの豚かな。
あ、やっぱ一番好きなのはセンチヒかな。
センチヒって言うの。センチヒな。俺クレ豚、
僕 天空
天空あ天ラピ
天ラピ
天ラピちゃん
天ラピですね。
どれも、やっぱ宮崎作品はいいね。
うん。で、うん、やっぱ戦闘があるのは僕好きなんですよね。
ああ、
バズーカぶっ放したり、マシンガン行ったり、殴り合いがあったり。
うん、宮崎駿のあのメカニックセンスは好き。
うん、ああ
、だから映画だけじゃなく、あの未来少年コナンとか、
未来少年コナンね、
あの、うん、カリオストロとかもそうだけど、うんうん、あのセンスは好き、
ね、メカニックいいですよね、うん、あの巨人兵とかね、うん、ありますよね、はい、ではでは皆さんの作品ね、聞いてる皆さんも好きな作品あると思いますけども
ね、やっぱジブリは何回やっても話題が尽きないね。
そうですね、まあ、まあ、これからも続いていくでしょうね、うん、
はい、
はい、じゃあそろそろ帰りましょうか、
はい、
はい、じゃあさよなら、
さよなら、
さよなら。